主は今招いて言われます。静まれ、私こそが神であると知れ。国々に崇められ、全地において崇められる。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りさせていただきます。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を作る人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。愛する父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。私たちの幸せは、罪あるものをこよなく愛して十字架によって許し祝福しようとされるあなたのもとに帰るところから始まります。あなたとの正しい関係に戻り、あなたと交わるときに内なる祝福が注がれます。この歩みは時に困難をもたらすかもしれませんが、天を見上げて地上の喜びとは全く違う喜びに満たされて歩ませてください。この週も喜びながら主に仕え、喜び歌いつつその前に進み出ることができますようにと願います。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5の A、 主の祈り A。 賛美歌93:5の A をお開きください。宣教者と司会者が声を出しますが、会衆の皆様は声を出さないで祈り告白してください。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
続きまして詩編を購読します。今朝の詩編購読の箇所は詩編一編、旧約聖書の820ページ。購読の箇所は詩編一編となります。ページ数は820ページです。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編一編一節から八節を購読いたします。幸いな者、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。
主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人。
その人は流れのほとりに植えられた木のよう、時にかなって実を結び、葉も枯れることがない。その行いはすべて栄える。
悪しき者は違う、風が吹き払うもみ殻のよう。
悪しき者は裁きに、罪人は正しき者の集いに耐えられない。
主は正しき者の道を知っておられる、悪しき者の道を滅びる。
アーメン。それでは初めに阿部真帆さんにお祈りを捧げていただきます。
幸いな者、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人。天のお父様、今日こうして私たち一人一人をこの場所に集めてくださったことを感謝します。今まだコロナの影響で日々生活に不自由を覚える中であり、また以前できていたことができないことがたくさん増えてきている中ではありますけれども、その中で私たち一人一人の体調もまた心も守ってくださっていることを本当に感謝します。今教会では賛美を共に声を出して歌うことができず、また主の祈りや使徒信条も心の中で共に捧げていますけれども、その時に本当に以前声を出してあなたを賛美し祈り共に礼拝を声を持って賛美することができていたことの喜びを思い起こします。しかし心の中で同じようにすることができていることも本当に感謝します。なかなか今不自由なことであったり、不安や恐怖のことに目を向けがちではありますけれども、あなたが与えてくださっている日々の喜びを私たちが一つ一つ見つけ、そのことを感謝することができますように、どうか私たちの心を喜びで満たしてください。また今週一週間も一人一人がさまざまなところを通されました。でもその中で私たちにしか伝えることのできない人がいます。私たち一人一人をどうぞあなたが用いてくださり、それぞれの場所で置かれたところで咲くことができますように、あなたが私たち一人一人をどうぞ使わせてください。またそのために今日あなたからいただく御言葉をしっかり握って、今週一週間も歩んでいくことができますように助けてください。 奉仕してくださいます一人一人をどうぞ祝福してください。また聞く私たちの心もあなたが整えてくださり、あなたが私たち一人一人にどうぞ語ってください。今この場所には来れませんけれども、同じところで礼拝を受けている人たちをどうぞ祝福してください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。みなによってお祈りいたします。アーメン。次は聖書朗読です。この朝の聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙6章1節から5節、新約聖書の343ページ、新約聖書の343ページ、ガラティアの信徒への手紙6章1節から5節です。
ガラティアの信徒への手紙6章1節、兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正しなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そうすればキリストの律法を全うすることになります。何者でもないのに自分を何者かであると思う人がいるなら、その人は自らを欺いているのです。おのおの自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分だけには誇れるとしても他人には誇れなくなるでしょう。おのおのが自分の荷を負うことになるのです。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A、賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。この使徒信条も宣教者と司会者が声を出しますが、会衆の皆様は声を出さないで祈り告白してください。それでは皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。 アーメン。アーメン。
お座りください。それでは川原崎明士官牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教負うべき重荷と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵みあふれる主よ、あなたは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。今日もあなたが私たち一人一人の名を呼び、この尊い救いの招きの中に入れてくださり、主を礼拝し喜びながら主にお仕えさせていただきますことを改めて感謝をいたします。今あなたを恐れ敬いつつ御言葉をお聞きします。慈しみ深い主よ、私たちは自分自身の力に頼る人生ではなく、聖霊の力に頼って生きる人生には大きな祝福と報いがあることを知っております。いつもあなたの御言葉に従って生きることができますように、それ以外の生き方を拒む力を与えてください。そのためにも自分が正しく生きていると思い込むことなく、具体的にどのように生きていけばよいかをあなたに尋ねつつ、委ねられた信仰の馳せ場を歩むことができますように。慰めに満ちていらっしゃる主よ、日々に見聞きすることは私たちを恐れさせ不安にさせる出来事やニュースが続きます。心を痛みます。人と人、民族と民族、国家と国家、その間の争いが絶えません。ウクライナにおける惨状は人間の罪と愚かさがもたらしています。主の全能をもってご介入くださり、解決を与えてくださり、このための平和の使者を起こし、為政者を起こし使わせてください。かの地のプロテスタントの信徒は 2% と伺っておりますが、彼らとまた聖公会の聖教会のクリスチャンたちと一緒に心を一つにして祈ります。どうぞ憐れんで助けてください。コロナ禍の休息を祈り続けております。主よ、あなたの御旨を成してくださることを信じ信頼しつつ、苦しむ人たちと弱さを覚える人たちを助けてください。身近な方々で病と戦っている方々を癒し、強め、回復させてくださるように、愛する方を、優しいも三人の方を天にお送りしました。どうぞそのご家族や身近な方々に、そして私たちに続けて復活の信仰に立たせてくださり、キリストの平安をもってお支えくださいますように。何よりも今私たち一人一人はこの喜ばしい福音に生かされている、その喜びを抱いて、自分のうちに留めることなく福音を分かち合い、また喜んで伝えるものとして、それぞれの場に我らをお使わしくださるように。この朝もあなたが開いてくださったお言葉を通してお語りください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。なんと幸いなことかなと思っております。と言いますのも、先ほど毎週皆様と一緒に使徒信条を持って信仰告白をいたします。紀元後200年頃からこの信条がまとめられたように伺っておりますけれども、お気づきかと思いますが、我は聖霊を信ず、
その前の父なる神様、御子イエス様のことは非常に詳しく書かれてありますが、ただ最後に我は聖霊を信ず、そしてその聖霊はどう働かれるのかということがついて語られているんですが、もうそのことを告白するだけで聖霊なるお方はどんなお方かということをもう身近に感じていた人々の告白文と私は理解しています。どちらかというと今日私たちはもっと説明してもらわなきゃならないという思いがするかもしれません。でも今も現実に慰め主なる聖霊が臨んでいらっしゃるんだ、なんと幸いかなと思うんです。私たちは気づきがないかもしれませんが、現実今臨んでいらっしゃることを覚えます。さて、ガラテヤの信徒の手紙も2月に引き継いで戻ってまいりましたが、5章のところで繰り返し語られてきたことを思い起こしていただきたいと思うんです。実はガラテヤの信徒の人だけではない、私たち一人一人も聖霊に導かれて歩まさせていただいているということが18節にありました。それに戻りようですが、16節に聖霊によって歩む私たち一人一人とされていると16節にあります。飛んで25節、その聖霊によって生かされている、この25節は一人じゃなくて群れ全体を表す言葉だということを前回説明しました。聖霊によって生きている群れは聖霊によって前進しているんだと25節で言うんです。このように聖霊のご支配の中にある私たち、どういう存在なのか、今日の6章の1節、兄弟たち、あえてひらがなです、姉妹も含めて語ります。兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正しなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。霊の人であるあなた方は、聖霊のご支配をいただいているあなた方は、このように。で、5章の終わりから6章にかけてですね、皆さんどういう聖霊様を信ずるということで、聖霊様ってどんな働きをされるかというときに、もちろん激しく力を与えてくださるお方でもあります。キリスト教会今日まで力なるそのやる力を添えていただいて主の御業が進められたんですが、多くはですね、他の人たちのとの間に持っている愛の関係の中で働かれるお方だなということを、このガラテヤの信徒の手紙は強調するんです。例えば戻りますが、5章13節ちょっとつながってますので、5章13節ご覧ください。兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのです。ただこの自由を肉を満足させる機会とはせず、愛をもって互いに仕えなさい。そして14節には、なぜなら律法全体が隣人を自分のように愛しなさいという一句において全うされているからです。愛をもって互いに仕えなさい、愛をもって互いに、自分のように愛しなさい。そして先々回開きましたけれども、聖霊が結ばせる実、霊の結ぶ実というので、22節にまず愛だと言って、聖霊なるお方は風通しのいいお方です。もちろん神様と私たちの関係はもちろんですが、人と人との間の関係の中で本当に風通しのいいお方。そういえば聖書全体の中で聖霊様は風によく例えられるな。風通しが悪いとですね、どんよりしてしまう。私たち人と人とのお互いの間でも風通しが悪いとあまりギクチャクすると良くないものがありますよね。私は教会もそうだと思っています。聖霊なるお方に導かれて、聖霊なるお方と共に歩み、その共に前進する中には、風通しが良い人と人との間の中に愛の関係が培われていく。そしてそれは今日の6章の1節で5節まで区切りましたが、重荷を負って歩むとなっていくのです。全部つながっております。非常に具体的に6章からは展開されてきます。さて、9 区切るっていうのは区切ってしまうと前後関係分からなくなるんですが、あえて理解するために1節から2節までと3節から5節まで区切って申し上げますけれども、このたかだか5節の中に重荷にという言葉が、後でちょっと違いは申し上げますけれども記されております。皆さん、私たち人間はいろんな重荷を持っているんじゃないでしょうか。生まれながらの重荷を持っている場合もあります。人生の途中で負う重荷もあります。目に見える肉体の重荷を持つ場合もあります。見えない部分の心の状態の中で抱え込む重荷もあります。社会の状況や人間関係から生じる苦の痛み、そういう重荷があります。神の前にある私たちは認めなければならないんですが、自ら犯した過ちのゆえに自責の念という重荷、誰にもわからないんです。そういう重荷があります。やっぱり罪の重荷っていうのは全ての人が持っています。さて、6章の一節文字と言いますと、兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、霊の人であるあなた方は過ちに、聖書の中に罪とか罪過とか過ち、あえて過ちという言葉を使うときには、故意に何かをしてやろう、悪いことをしてやろう、罪を犯してやろうというのとはちょっと違う。しかしどこか自分が弱いな、しまった、不徹底な生き方をしていたがゆえに、過ちのように知らず知らずのうちに横道にそれていく、また誘惑に翻弄される、これが過ちです。その過ちを私たちは教会聞いて聖書読み、イエス様を信じていくと敏感になる。そこから来る、在籍といいますかね、自責というか、その責めく重荷を抱えている信仰の友に、他の信仰の友達はどのように関わったらいいんですかというのを具体的に書いてある。いや、私にはそんな一切無関係です。誘惑とは無関係です。そう思い込んで非難を持って過ちに陥っているという、もし状態にいる兄弟姉妹がおられたときに、非難の眼差しを向けやすいんです。一番気をつけなきゃならない牧師なんです。その時に罪を悲しみ、心に痛みを覚え、新しく作り変えられ続けている私たちは、次見てください、柔和な霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正しなさいとあります。柔和な心でその人を正しなさい。もう一度私たちは確認したいんです。私たち自身はどなたによって許していただき、解決していただき、主の前に出るものとされたかというと、イエス・キリストなんです。よくご存知のお言葉ですね。マタイによる福音書11章28節、もうそらんじていらっしゃる方ありますでしょう。あれは教会の玄関によく掲げられているんですが、前後関係を見ると、あれクリスチャンに向かって語られているんです。あれもちろんまだ教会に来られた方のない方、聖書を読んだことのない方にも語りか、広い意味では語りかけられているんですけども、読みますね。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の平くだったものだから、私の首輝い私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に 安らぎが与え得られる。私の首輝い安く、私の荷は軽いから。イエス様ご自身が柔和で心の平くだったお方だったからこそ、私たちのところに臨んでくださり、私たちを背負ってくださり、私たちの罪、汚れで、過ちを全部担ってくださった。そしてイエス様は神のものとしてくださり、 新しくされた私たちを作り上げ続けてくださるお方、そのようにしてイエス様は私たち一人一人に仕えておってくださること、これ絶対忘れたらない。イエス様が人ってくださるということ、自ら自身が正してもらったんです。このように私たち自身が許され、癒され、強められ、支えられていることによって、ああ私のうちにイエス様がお家だった、あの乳は先に5章の22節を見ましたね、聖霊の実の中に乳和があるんです。聖霊が結ばしてくださる身に愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、乳和とあります。その聖霊によって結ばせていただくところの乳和を持って正す、その愛の上に過ちに陥っているならば正す、この正すという言葉はですね、イエス様の弟子たちが漁師でしたけれども、漁をして網がこうもつれていたら、その網を作ろうというところに使われている言葉と同じ言葉です。元の状態に回復させるということです、正すというのは。どうぞ私たちはこのことからも逃げてはならない、このことからも逃げてはならない。6章書いてくださいね。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさいとあります。6章の一節にあります。私たち自身はもちろんこう過ちを犯すという、そういう必然性は絶対ありません。もうクリスチャンなんて許されてるんだから、やりたいことやってね、過ちを犯していいんだ、そんなこと言ってません。でも可能性は持ってるんです。残念ですけど、必然性は一切ありませんけど、可能性は持ち合わせてる。牧師も下手すと過ちやすい、犯しやすい、だから気をつけなきゃならない。牧師もって皆さんもお互いです。ああそれであるならば、お互い謙虚にならざるを得ません。私犯さない、あなた犯すって言ってない、お互い謙虚にならざるを得ない。義の心を持って臨む、正しいということの義の心は大事ですよ。でも柔和な心を持って向かい合うということです。そして2節6章2節互いに重荷を担いなさい、そうすればキリストの律法を全うすることになります。ですから互いにその重荷を担いなさい、直接的にはこれは罪や過ちから来る苦しみを担い合いなさいと言っているんです。もちろんこの互いに主に担いなさいと広い意味で解釈して、試練とか試みとか悲しみをご一緒にというそういうふうに理解しても決して私間違いと思いません、聖書全体から見て。でもここで直接的には過ちを犯したことに対して互いに主に担いなさいと言ってるんです。それが互いに愛し合うということなんです。そしてそれがキリストの律法を全うすることになる。5章の13節で言いましたが、愛を持って互いに仕える。どうぞこの朝私たち教会に連なるお互い、ああ私はイエス様の庭の上にもうすでに一切合切担われているんだという喜びを持って、また多くの信仰の友によっても互いに担っておってくださるんだとともに信仰の友の重荷を担うものとされている、これが霊の人なんです。さて3節これ2節とこれ区切ることはできないんですが、私たち一人、3節が5節見たいと思いますが、私たち一人一人はどうでしょうか、神の御前に立つ一人一人ですよね。ですから神様の前に立つ自分自身といかに向き合うか、人と人とは向き合いますよ、こうして。でも神の前に向き合っている私たちなの。神の前に向き合っている私たちはその自分自身をどう理解しているか吟味する必要があるの。 神の御前に立つ他の人も、他の人はどうなんだろうかということを互いに理解する、それは他の人との関係を方向づけます。私は私だけじゃないんですが、多くの先人たちが言ったんですけれども、聖書の戒めの中で一番難しいのは何だろうなといつも思う。一人一人おのおのが神様の前に自分を吟味することです。これ難しいんです。本当に言うとどうしても私自身もよく見てしまう。もちろん神様からいただいた恵みいっぱいありますからよく見ていいんですけども、どうしても甘く見る、自分を吟味するということ。3節5節4節言いますと、心地よい響きしませんでしょ。もう一度言いますね。3節5節、何者でもないのに自分を何者かであると思う人がいるなら、その人は自らを欺いているのです。おのおの自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分だけには誇れるとしても他人には誇れなくなるでしょうと。うわ、心地よくないなという聖書の言葉。でも真正面からこの御言葉に対峙しなきゃなりません。人と人との比較の中で生きて、そこでとどまるとどうしても自分を欺くんです。人間は神様からいただいたいいものは誇っていいと思うんですよ。誇るものは主を誇れ、ね、誇るものは神様からいただいたこんな素晴らしいものある、これは良きプライドだと思いますが、でも間違った誇りを持ったりする。人と人との関係だけで生きてますと。だって私は知ってます、繰り返しますが、神様の前における私たちは誰もが罪と死と滅びの中にありました。そんなものに愛と憐れみに富んでらっしゃる神様、恵みにより信仰を通してイエス様の救いに預からせていただき、それゆえに感謝と神を健全に恐れ敬うものとされた。この神様の御前にある私たちのこの事実が、他の人も、あの人も神の御前にいる方だ、他の人の関係に本当に謙虚にさせるんです。まあ、しかしいつも待つように、安倍さんと私たちの関係、神の前にいるものとしての関係が築かれていくわけです。お互い謙虚にならざるを得ません。私牧師ですから、私役員ですからって言えないんです。他の人を見る目が変わってきます。さて、次の5節との関わりと6節につながる、どうしてもこれ結構これ複雑な文章なんです。できるだけ時本質で喋ってるつもりですが、私たちが今使っている聖書教会共同訳は見事だなと思ってるんです。私ここは、まあ、別になんか他がいいとか悪いとかそんな話じゃないんですけども、皆さん2節で見ました、重荷とありますでしょ。ところが5節重荷となってない、2なんです。どうぞ聖書を読まれましてね、なんで日本語こう違うのかなと疑問持ちながら読まれるのも私いいと思います。明確にこれ区分、言語違うんです。まあ、言語なんて言うとちょっと心閉じないでください。あんまりそういう話せん方がいいんですけれども、2節の重荷はですね、まあ、みんながこう、多くの人がお互いにこう経験するに重荷の時使う、きちっとなってないです。そういうのを使うんですが、5節の 2をもう一度5節言いますね。おのおのが自分のに、自分のにとありますよ。互いとね、自分自身が担わなければならないに。ですから、あえて今まで日本語の先生みんな重に重にとしていたんですが、この5節をあえて2としました。これは正しいと思います。正しいと思いまして、よかったなと思います。神様の前に立った時に、自分の荷は自分で負わなきゃならないです。厳粛です。クリスチャンホームの方、ちょっとお父さんに担っといてね、お母さんに担っといてね、いかないんです。どんな状況であれ、川原崎や唐崎が自分の荷を負わなきゃならないという意味です。これ他の誰にも担っていただけない、他の他の人も担ってるんですよ。それには とりわけ人生の終わりに際して世界の終わりの時に誰も自分が誇れない人って何ですか。罪と死と滅びっていうことには残念ですけども持ち合わせていた。これは他の人に担ってもらえない。でも感謝しましょう。この自分の荷をごっそり担ってくださったお方、それがイエス・キリストですよ。あの十字架の上で私たちが主の前に立った時に全部担って死の恐れも担ってくださった。滅びることなく。ちょっと時間のあれで私開きますが、ああこのことを旧約聖書の詩編の記者は見事に言っている箇所があるなと思っているんです。どうぞお気になってください。宣教師に書いてきましたが、詩編の68編の20節21節をお読みしますので、これは私名訳だと、いい訳だと、いい御言葉全部いいんですが、ビンビン響くんですこの時に。読みますね。詩編68編20節21節、我が主を讃えよ、我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。20節、我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。私たちが使っている聖書訳は私たちを担ってくださる、 ほとんどみんなこう重に入れてるんですが、これ、重になんですけども、直訳はこの訳なの。私たち自身をぐっすりになっておってくださるお方、これが生ける神。そして新約の時代に生きる私たちはイエス・キリストご自身です。ああこのお方がこの私の荷をぐっすりになってくださった。これは私たち一人一人の経験であるとともに、神の民の救いの歴史の中に貫かれている恵みの経験です。ガラテヤ書に戻ってください。五節、おのおのが自分の荷、この荷という言葉は、これ六節につながっている。パウルはこれ兼ね合わせて語っているなと私は思うんですが、この言葉、責務、責任を負って務めるという方にも日本語にしていい言葉が使われている。責務、それぞれ神様から一人一人に与えてあられている責務は、一人一人にふさわしく神から託されているものを全うさせていく。私は牧師として召されました。憐れみの中で、まあ牧師は他に知っていただけですが、川原崎という牧師は、私は主の前にこの責務を全うしなきゃならない。おのおのが自分の荷を担う、そういう意味合いも含まれ、ですから6節つながるんです。これは来週語ります。愛する皆さん、皆さんがお互い、これ2節の重荷と5節の2は重なっている部分があるんですが、ああ私たちは互いに重荷を負うべきだ、それが互いに愛し合うことなんだな。そして私たちは、すべての人がそれぞれ自分の荷、重い重い罪と死と汚れは全部イエス様が担ってくださったがゆえに、今あるから一人一人にその責務という荷が託されている。どうぞこの負うべき重荷をお互いに受け止めましょう。私はこの説教準備をさせていただきながら、遅れましたけど3月20日に教会総会を開きます。もう皆さん資料をお持ちくださって読んでくださり、ああ総会だな、委任状だな、なんとかありますが、もちろん、社会に対しても責任はなければならない教会ですので、そして私たちはこれまでのことを反省しつつ、新しく立てる計画、神殿の準備、まあ祈り良い時だと思います。でも私は改めて教会の総会、最も大切なことを忘れてはならないぞと思ったんです。思ったというか導かれた。負うべき重荷を担っている霊の群れであるか、そのことを問いかけるのは教会総会です。これ頓挫してしまったら世の中の総会と変わらない。もちろん教会ですから一つきちっと決めなきゃならない。長教会よくできていると私は思っています。きちっとなさって、 でも私たちは負うべきこの重荷を荷を負わせていただいているものとして霊の人であるかということを吟味しつつ問いつつ、爽快だけじゃありませんけれども、私たちの歩みを整えていただくのではないでしょうか。ああ、ここに互いに愛しちゃうも霊の人として互いに重荷を負い合い、おのおのに重荷を全部イエス様になっておってくださるから、主から託された荷物になっていくという、どうぞそうした導きの中でどんな状況の中にあってもその中を全うさせていただくじゃありませんか。おいでいたしましょう。生きる主よ、慰めの地なる聖霊のご支配と導きをいただいておりますことを感謝します。イエス様の愛が注がれ、イエス様のうちにあった柔和とご謙遜の上に私たちは救われました。私たちの罪と死と重荷を負ってくださいましたことを感謝します。私たちはこの恵みにお応えして主の御前に自らの荷を負いつつ、互いに愛し合い互いの重荷を追い合う歩みを続けていきます。聖霊様よ、どうぞ導いてくださり、私どもに一人一人に胸に語りかけて導いてください。ありがとうございます。主の御言葉に信頼し、我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所でご一緒にお祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。3月の第1聖日、3月に誕生を迎えられます方の祝福のお祈りの時、まあ、御言葉を読む時とさせていただきたいんですが、恐れ入ります。3月に誕生を迎えられます方、おこのうちにもいらっしゃいましたら、どうぞお立ちいただけませんでしょうか。あ、私の記録の中にはちょっと第二礼拝の方に多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、おいでじゃないでしょうか。はい、はい、それでは週報の礼拝順序にも書かせていただきましたが、3月誕生者への祝福の御言葉を読ませていただきます。ペテロの手紙の1章8節から9節、ペテロの手紙の1章8節から9節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからです。アーメン。第一ペテロの一章の8節から9節であります。3月誕生者の方々のために祝福のお祈りをいたします。憐れみ深い父なる神様、とこしえの愛をもってお一人お一人を愛し、慈しみを注いでおってくださいます。イエス様の十字架のあがないは、私たちをあなたのものとするためでした。すべてのことであなたを信頼し、あなたに委ねていきます。お一人お一人にふさわしく御旨の王子を歩まさせてください。主を愛し、教会を愛し、隣人を愛し、家族を愛し、家庭と教会において互いに愛し合う交わりを豊かなものとしてください。お一人お一人の霊と心と体を守り、支え強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあ、あとよろしく。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金と続きます。それでは賛美します。賛美歌411番、疑い迷いの賛美歌411番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。互いに重荷を担いなさい。そうすればキリストの律法を全うすることになりますと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。私たちは心弱くあなたに従おうとすればするほどできない、逆に罪を示され自分に絶望し、また人を羨んでしまうことがあります。しかしそのような私たちをあなたがまず担ってくださって、重荷を負ってくださっております。主がそうしてくださったように、私たちも互いに愛の中で使い合い、互いの重荷を担い合うことができますように、そしてできない人を非難するのではなく、またできない自分を卑下するのでもなく、互いに使い合うことができますように導いてください。また私たちにはそれぞれ使わされている、あなたから使わされている場所があります。そのところにおいて目の前にいるその人も、主が愛し、主がその人の重荷を担われております。そのことを覚えて、そのところで愛を持ってその人を使えることができますように、そのところに使えることができますように、主よどうぞ私たちを導いてください。できない時にも日々主が担ってくださっていることを覚えて、勇気を持って歩んでいくことができますように、一人一人を強めてください。今から感謝にあふれ献金を捧げますけれども、どうぞ主よその献金を尊く用いてくださって、あなたの御用のために用いてください。感謝し愛する主の皆を信じてお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明士官牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。